様おはようございます。ただいま桜開花宣言が全国的に発表された朝、京都からお送りしておりますラジオドゥソア、パーソナリティのソアイケイコです。この番組名のソアとはフランス語で絹という意味です。絹のように滑らかな聞き心地のラジオを目指しております。それでは本日で第3回目のこちらの番組、どうぞお聞きくださいませ。私はですね、実は電話占い師をしています。いろんな方のお話を聞くと、当然なんですが皆様悩みがあります。その悩みという点について、私が京都に滞在している今の観点から今日は少し語ってみようと思っています。そもそも人はなぜ悩むのか、そして京都に表現された神仏の姿の本質は何なのか。京都には人間の悩みと悟りの表現が混在している寺社仏閣が多いんです。私が知っている中で最もわかりやすい例は元光庵という曹洞宗のお寺にある悟りの窓と迷いの窓です。どちらも窓枠から美しい日本庭園を見ることができる仏教美術です。悟りの窓は丸い形の窓枠をしています。仏教では丸は悟りを表しています。特に禅宗ですね。そして迷いの窓の窓枠は四角です。この四角4というのはいわゆる四苦八苦の4です。人間の悩みを表していると言われております。なのでこれは悟りの窓、迷いの窓として、丸の窓枠の窓、四角い窓枠の窓が隣り合わせにあります。その他ですね、大勢の寺社仏閣では御利益という言葉に古来からの人間の悩みへの対処法が象徴されています。基本的に御利益のない神様は京都にはいません。断言します。人の悩みとそれを解決する神仏、悩みあってこその神様と仏様が京都にはいらっしゃいます。その対応の方法、解決策を京都では御利益と呼ぶんですね。決してなんて言うんですかね、すぐにこう開運するための寺社仏閣というのは意外にありません。意外というか、最近ちょっと出てきた下世話なところ以外は基本的にはありません。お金に困っていれば金運上昇、恋愛の悩みについては縁結び、仕事に対する悩みは職業に関するご利益を担当する神様や仏様や寺社仏閣があるだけなんです。で、その悩みがですね、解決成就するかは皆さん一旦置いておいています。まずは人に言えない悩みを受け止めてくださるために神仏が京都にはいらっしゃいます。なので多くの京都の人々は現世利益を狙って参拝するというよりは、自分の悩みを受け止めてくれる目上の友人に挨拶するようなイメージで行きつけの寺社仏閣にお参りをしています。人間はですね、間違いなく悩みを持っていることがむしろ正しい存在です。その理由はもはや人間も自然の一部だからです。花は枯れます。木も朽ちます。人も死にます。そして生きている間は花も木も成長します。同じように自然の一部である人間も成長します。成長するにはつまずきや悩みが必要です。経験を積まなければ当然次に生かすことはできません。で、人間が今の状態、今というか過去の状態から今その経験を生かして未来につなげることを成長と呼ぶんだと私は思っております。で、人間が自然物であり、成長と衰えを宿命とする以上、悩みは必ず人生に落ちている小石のように点在していて、向き合い成長していくことが普通のことです。これがですね、人が悩む理由です。とてもシンプルなんですね。さて、桜のように花が咲く過程のごく自然に発生して、やがて時が経てば消えるものとして悩みを取られてみれば、少し軽い気持ちで生きられるのではないでしょうか。これがですね、私がいつも電話占いをするときにベースにしている考え方です。 本日は前回のファッションの話からですね、ちょっと渋めの話をしてみました。私はですね、母方の祖父に連れてもらって昔から京都のお寺を見てきました。お寺にある説明書きは幼稚園児でも容赦ありません。煩悩、下脱、涅槃で一番、今回のラジオでもたくさん出しましたが、よくわからない悟りという言葉、いわゆる仏教の業界用語がそのまま立て看板に書いてあります。ただですね、言葉ではなく人間にその、なんで生きてるのとか、なんでこんなに苦しいのっていう本質を示してくれているのが、しかもその解決策すらこの世にありますというふうに、言ってくれているのが、当時の職人さんに感謝ですね。お寺の佇まいや仏様の美しい表現ですね。私も、その電話占い師の端くれとして、仏様のように悩んでいる方々の道をバチッと照らすことはできませんが、せめて細い懐中電灯ぐらいの役割は果たせればいいなと思っていつもお仕事させていただいております。さて、ラジオ・ドゥ・ソワ第3回これにてお別れしたいと思います。またお会いしましょう。お相手はソワ池恵子でした。